では今回はですね、2018年度に出題された問題を解説していきたいと思います。2018年度からですね、パソコンでの回答方式となりました。まあ、それまでですと、まあ、年代によって違うんですが、100問とか130問とか、まあ、紙にバーっと書かれて、それを答えていくという形式になっています。で、それで試験後にですね、ソムリエ協会が、問題自体を発表してたんですけども、2018年度からはそれがなくなってしまいました。なので、過去問というのが、ちょっと手に入りづらくなったんですね。なので、まあ私が今回持ってるのが大体300問ぐらいにはなるかとは思うんですけれども、それはもう皆さんからいただいた情報とか、他のスクールの先生方とかから、いただいた情報ですので、少しもしかしたら間違ってる部分があるかもしれないです。ただ、何を感じていただきたいかというと、まあそうですね。ちょっとやっぱり記憶に残るということはちょっとひねくれた問題が多いということにはなってくると思うので、それなはもうこの過去問を見て、バッと瞬間的に覚えて、もう答えれるようにしていただけたらなと思います。なので、どちらかというとちょっと珍しい問題の方が多いです。もちろん基礎的な問題も載ってるんですけども、基礎的な問題は、これまで通り普通に勉強していただいた方が確実だとは思うので、今から言うことが全てでは全くないので、こういったことはちょっとイレギュラーであると。で、それをもう、まあ、ちょっと異色問題だけど、もう出てきたら答えれるようにするぐらいでいいです。深く煮詰める作業はいらないです。で、もしかしたらどっか間違ってるかもしれないですが、その時はご教授いただけたらと思います。はい、では早速いきますね。まずは日本酒、その他酒です。キュラソーの香味成分は何かという問題。答えはオレンジですね。液焼酎の米麹の割合は3分の1です。熊焼酎のジャポニカ米の使用比率は何パーセントか 100%。青森の麹は何か、これは基礎ですね。黒麹、米麹です。日本酒を製造する際に使用する水で不必要な成分は鉄分です。やっぱ日本酒は透き通っているので鉄分みたいなのはいらないですね。日本酒の適正米で耐冷性の強い品種は何か、まあこれは500万石、深山錦、どちらも書いてあるので、まあ選択肢見て、どちらかが載ってればどちらか答えればいいと思います。2005年に地理的表示が認められた焼酎は、こちら薩摩ですね。これはよく多分出ますね。日本酒の断仕込みの1日目の作業として正しいのは初添えです。日本酒において純米大吟醸の精米部合は何パーセントか、50% です。半分以上も削っちゃいます。贅沢にです。500万石は命名されたのは何年か。1957年です。荒政の公募は、境界番号で言うと何番か。これは6号になります。日本酒を作る工程において、アルコール度数を調整するために足す水は割り水。500万石の生産量を、1位の県は新潟です。日本酒で米麹、酒粕以外の重量は何パーセント以下にしないとダメか、50% 以下にしないとダメですと。山田錦の生産量は約 3.7 万トン。ここの数字はちょっと若干前後します。日本酒における水分は何パーセントか、これは狙われやすいで 80% です。日本酒の適正米で日本草と呼ばれていたものはお町です。加盟発酵ビールはどれか、いろいろ出てきますが、ピルスナーガスと、もう一つありますね。ピルスナーを選択肢であれば答えてください。ドイツのアインベック発祥のビールは何か、ボックです。砂糖の使用が許可された濃縮ビールは何か、スタウト。洋梨のブランデーは何というか、ポワール・ウィリアムス。まあ、ポワールですね。カルバドスの3年熟成表記、ビュー・レゼルブ。カルバドスの2年熟成表記を何というか VS です。マティーニに使われるスピリッツは何か、ジンです。癖がないスピリッツは何か、ウォッカです。スーズの主原料は何か、これは林道家の、純シアンの根と、まあ、林道の根とかで大丈夫です。アルマニアックの最高品質は何か、バ・ザルマニアックですね。 ファインシャンパーニュはグランシャンパーニュと何を合わせたものか、これはプティシャンパーニュ。シャルトリューズ、ベールのアルコール度数は何度か。55度です。緑の方が、度数は高いです。黄色も度数を覚えておいてくださいね。ミラベルは何のフルーツのブランデーか。これは黄色のプラム。カナディアンウイスキーの特徴は、穏やか、クリーン、軽い。ミネラルウォーターは何の違いによって硬度が変わるか。カルシウムイオンとマグネシウムイオンです。カルシウム、マグネシウムです。マルティニャックの多く熟成、樽熟成期間は12ヶ月。アーティチョークを、主原料に香り付けしたリキュールは何か。これはチナールですね。これがその他酒です。やっぱり例年に比べて日本酒の問題がかなり増えました。っていうのも、やっぱりソムリエ協会は日本酒の資格も始めたからというのが大きいですね。あとはやっぱり、ソムリエたるもの、他のお酒をしっかりしときなさいよっていう海外基準に合わせたものが、に合わせていくっていうのが思考として取れますね。これは一部です。それ以外ももちろん覚えてください。次、ワイン概論です。もうここはもう、ほぼ、あれですね、当たり前のことしか書いてないので、これ以外も、もちろんしっかり覚えてください。ここはもう100点取ってください。ワイン概論のとこに関しては。ここはもう確実に点数取るとこです。はい。ワイン概論。結実を何言語で何というか、ヌエゾンですね。コルクの生産地として有名な国はどこか。ちょっと、トリッキーですが、ポルトガルとスペイン。覚えておいてください。ワインの空気接触で正しい表現はどれか。第二アロマが差がある。スパークリングワインにおいて残像糖度が32から50のものを何というか、これはドゥミセック。まあ、これはちょっとまた、まとめますというか、まあ、試験前にパッと見ていただけたらいいなと思います。出るんですけれども、正直、覚える量に対する期待値が低いので、まあ、あまり覚えなくていいかなと個人的には思ってます。まあ、4分の1で当たったらいいかなとも若干思っちゃってます。ワインに添加可能な成分として正しいのはどれか。意外にもビタミン C です。葉巻病は何が原因の病気か。ウイルスですね、これ。ウイルス、これよく出ますね。フラッシュエンゲーリングは何方式か。これはシャンパーニュ方式、瓶内二次発酵です。発泡性ワインの、醸造製造法で、ブドウのアロマを残したい時に使う、製造法は何か。シャルマ方式。ピノーデシャラントの生産可能色は、赤、白、ロゼ。ちょっと違いますが、まあこれを、まあここで覚えてください。赤、白、ロゼです。ヨーロッパを襲ったうどんこ病は何世紀か19世紀です。ビュタージュとは何か土寄せです。ビュタッと土寄せ。日本で、リージョン4に当たる場所はどこか。これは山梨です。まあこの気候区分も、それぞれ出るんですけれども、教本出てきた時に見ていただく程度でいいかなと思っています。まあ、ここは、山梨はリージョン4ということで覚えてください。ベルモットはどのタイプのワインに属するか。これはもうフレーバードワイン常識ですね。中近東原産のブドウは何か。ビティス・ビニフェラです。白ワインの醸造法で、半日ほど置いて不純物を沈殿させることを何というか。デブルバージュです。ワインのpHの数値は、2.9 から 3.8、ボトルの表示義務で適切なものはどれか。アルコール分。まあ、これはいくつか選択肢があって、まあ、生産者とか、住所とか、いろいろ書いてますが、それで正しいものはどれかっていうのが、答え出す問題になってくる、きますね。なんで、ボトルのエチケット表示のとこ、しっかりもう一回見直しておいてくださいね。偽用サンプルはどれか。これは写真問題です。どんな写真か、どんなものか、教本見て確認してください。補当を言語で何というか、シャプタリザシオン。もうこれは常識中の常識。アタックではワインの何がわかるか。ワインの強弱、まあボリュームとかでやったりしますね。フュイエゾンを日本語で何というか、転用です。フュイット転用。ベト病の対策として有効なのは、ボルドー液。ワインが空気接触するとどう変化するか。第一アロマが下がります。フランスのセックと同じ意味なのはどれか。トロッケ。これもさっきの、まあ、残存糖度のとこですね。ブドウ生育に必要な日照時間。1000から1500時間です。 ボトルティスシネリア菌の引き起こす病気は、これはグレイモールド、灰色カビ病ですね。クリオエクストラクションで作られるワインは何タイプか。甘口ワインです。まあ、一回凍らすので擬似的にアイスワインを作るようなもんですね。カナダのアイスワインを擬似的に作るような、まあ、イメージです。ワインのアリュー酸は 1kg あたりに添加できる量 0.35 未満。これは近年、割と出てくるので覚えておいてください。ワインに使用できる添加物は何か、アスコルビン酸です。ワインの保管条件として正しいものはどれか、白熱灯を必要時のみ点灯です。蛍光灯とかではないですよっていうところですね。シャンパーニュのボトルサイズですね。6000はマチュザレム、9000はサルマナザール。まあ、JR 日本を結ぶネットワークで覚えていただけたら簡単かなと。ボルドーのコミュについて、これも地図問題出てます。まあ、あれですね、メドックとか、オーメドックとか、マルゴーとか、そこら辺の場所をしっかり覚えておいてください。ラングドックルーション地方で赤、白、ロゼが生産可能な AOC は何か、サンシニアンです。サンシニアン、三色可能。ピュリニモンラッシュのグランクリューはどれか。ここはあれですね。まあ、それぞれ、どの畑がどっちの村に属しているか、シャサーニュかピュリニーかみたいなとこの問題もしっかり、覚えておいてくださいね。グランオーセロワ地区で赤の実を生産している AOC はイランシーですね。イランシーは赤しかイランシーですね。ボージョレの醸造法として代表的なものはマセラシオンカルボニック。ローヌ地方に吹く風を何というか、ミストラル。バンドールの主要品種は何か、ムールベドル。これはもう、バンドールはムールベドルです。バンドマンがムール貝好きとかですかね。今、適当に考えましたが。サンテミリオンで2012年にプルミエグランクリクラス A に昇格したのはどれか、シャトーアンジェルスですね。クリオバタルモンラッシュはどこか地図問題です。これはまあ、一応見といてください。見て、も答えれるようにしておいてください。ちょっと、まあ、飛び飛びですが、シャンパーニュ地方の、レオボアムの容量は、これは4500です。ちょっと概要とかぶりますが、すいません。ローヌ地方、セプタントリオナルで最南の、OC はサンペレです。ここら辺、こんなんもよく出ます。プロヴァンスで一番北にある地域はどこか、これはピエールベールですね。ローヌ地方、セプタントリオナの土壌は花崗岩。まあ、壁岩、花崗岩ですね。ローヌ地方、メリディオーナルの気候は地中海性気候。ナポレオンが生まれたのはどの町か。これはコルシカ島のアジャクシオですね。グロプランデュペイナンテの主要品種は、フォルブランシュ。市の中ワインの、ブドウ品種。ですね。これはカベルネフランです。シノンフラン。ペイナンテの気候は海洋性気候。半甘口のロゼワインはどれか。カベルネダンジュ。まあ、ここはロゼダンジュ、カベルネダンジュ、アンジュソーミュ、ダンジュ、そこら辺ですね。あったと思います。しっかり分けて、覚えてください。シャンベルタン・クロード・ベールズと、グリオット・シャンベルタンに隣接する地域はどこか。シャペル。これはまあちょっとイレギュラーです。あんまり覚えなくていいかな。コートローティーに使用できる品種は何か。シラーに少しのビオニエです。ラングドックで赤白ロゼの生産が可能な AOC は、サンシニアン。これごめんなさい。被ってますが、サンシニアンですね。ソーテルヌを流れる川を何というか、シロン川。まあ常識です。サンジョルジュサンテミリオンどこか。これは、衛星地区ですね。しっかりそれぞれ分けて覚えてください。カルカッソンヌはどこの地方か。これはラングドック地方です。バルサックの場所も地図問題確認しておいてください。コートドヌイ最南のグランクリューはラ・グランリューです。ボージョレ地方の北部の、地質は何ですか。花崗岩。バンジョーヌは、山膜酵母化の熟成期間はどれくらいか。60ヶ月、5年ですね。5年生。シャンパーニュ地方で、グランクルーの多い地区がどこか。 これはモンターニュドランスですね。イタリア入ります。いきなりちょっとイレギュラーですが、キツネの尻尾という意味合いのブドウ品種は何か。コーダリボルペ。これはもう答えれんでいいかなっていうぐらいなんですが、まあ、もう出てきてるので、まあ、出てきたら答えれるようにしてください。カンパーニャの代表品種は何か。グレコとアリアニコ。ピエモンテ州とロンバルディア州にまたがる湖の名前がマッジョーレコ。ここら辺もだいぶイレギュラーです。ベネト地方の陰干しした甘口ワインを何というか。アマローネです。まあ、甘口ではないんですけどね。陰干したワインですね。ネッビオーロの名前の由来は、ネッビア、霧という意味です。カルミニアーノはどこの州で作られるか。これはトスカーナ州です。まあ、それぞれの DOC をどこの州にリンクさすかっていうのを覚えてくださいっていうことですね。こんなんいっぱい出ます。ラチオ州で司教が、居酒屋の壁にサインを描いたという伝説がある DOC は何というか。エストエスエスディ・モンテ・フィアスコーネですね。シチリアの主要品種は何か。カタラット、ネロダボラです。ベネト州に関係のある湖の名前はガルダ湖。ここら辺もちょっと、イレギュラーですが、もう出てきているので覚えましょう。ピーノ・ノベッロは何パーセントワインが、炭酸ガス浸積方法で作られているか。これは40%です。パルミジャーノで有名な州はエミリア・ロマーニャ。バルテリーナ・スペリオーレで使用されている品種は何か。キアベンナスカですね。まあ、サンジョベーゼですが、亜種、シノニムでキアベンナスカです。アシュットの、残糖度はいくらか。0か4グラムマイリットル。まあ、ここら辺もあんま覚えなくていいかなと。エミリア・ロマーニャで昔から作られる品種は何か。アルバーナです。まあ、これでフランスとイタリア終わりますが、こんな、問題じゃないの、もっともっと出てくるので、ざっと言ってるだけです。スペイン、ガリシアの代表的なブドウ品種は何か。アルバニーリョ。バレアス諸島の主要白ブドウ品種は何か。モル。ブレンサルブランと言います。ここら辺はちょっとイレギュラーですね。フィロクセラの被害により、フランスからワイン生産者がスペインに来たのはいつか。19世紀の後半。単一畑のブドウで作られたワインは、格付けとして何というか。これは VP、ビノエパゴですね。カバのグランレゼルバの、貯蔵熟成期間は、じゃあ30ヶ月以上。スペインワインでルエーダ表示する場合のベルデフォーの比率は、何パーセント使用しなければならないか。50%以上です。リベイラ・サクラはどの州に属しているか。これはガリシア州です。スペインが経済共同体に加盟したのはいつか。EU ですね。1986年。グルナッシュブランの原産地はどこか。アラゴン州。スペインの DO は日本語でナウンというか、デノミナシオンデオリヘン。まあ、こういうちょっと、なんですかね、引っ掛けではないんですけど、当たり前のことを聞いてきたりするので、結構忘れがちなので、なんとなく頭に入れておいてください。スペインのリゼルバの、樽熟成期間は、じゃあ12ヶ月。シェリーの熟成法で2番目の列の樽を何というか。第一クリアデラ。リオハルタはどこか。これは地図問題です。クリアンサの白の樽熟成期間は、こちら6ヶ月とされています。ポルトガル、バイラーダの気候は海洋性気候。ポルトガルのポートワインの種類は何種類あるか。一応3種類になりますかね。ポートワインで4から6年樽熟成させるものは、これはレイトボトルドヴィンテージポートですね。ポートワインで最高品質のワインを生産する産地はどこか。島コルゴです。島ですね。ポルトガルのピコの主成強化ワインは何というか。ラジットと言います。インド航路に関係する人物は誰か。バスコダガマ。イスラム勢力の終焉の地とされているのはどこか。アルガルベ。ここら辺もだいぶイレギュラーです。ポルトガルの一人当たりの米の消費量はヨーロッパで何位か。まあ1位ですね。 ぱり、まあまあ、パエリアだけじゃないですけど、ドイツ。ドイツの VDP は何を格付けしているか。これは畑ですね。1971年にドイツが施行したワイン法の格付けの基準となったものは何か。これは果汁糖度です。ここら辺、しっかり見直しておいてください。ドイツのラインガウの土壌は何か。年間版。まあ、ここら辺もちょっとイリギュラーですね。ベライヒとは何を意味する言葉か。まあ、シーというのは地区ですかね。シュペートレーゼにはどんなブドウを使うか。これは完熟したブドウを使います。加熱とか寄付ではないってことを分けて覚えてください。フランケンの特徴として正しいものはどれか。辛口のワインです。モーゼル地域に関係ある単語は、トリーア大司教です。ドイツで3番目に大きな生産地はどこか。バーデン地方。ドイチャーバインとは何か。国内産ブドウを使ったワイン。まあ、こういった当たり前のことを改めて聞かれると間違えたりしますので、しっかり覚えましょう。プレディカーツバインとクバリテーツバインの違いは何か。まあ、補当があるかないかですね。フランクフルトにあるリンゴのお酒の名前は何か。これはもう字面でアップルで覚えていただいたらいいと思います。20年間で、栽培面積を増やした品種は何か。シュペートブルグンダーですね。ランドバインの定義は地理的表示保護ワイン。ドイチャーゼクトの定義はドイツ国内産のベースワインから生産されたワインです。モーゼル地方では石畳、石垣を用いてテラス状にブドウ畑を仕立てているが、これは何というか。これはテラス線ですね。ビール純粋令が施行されたのは何年か。1516年。ドイツのクネーデルというのはどのようなものか。料理ですね。団子。ドイツの赤ワインの比率が多い地域はどこか。R です。ドイツには赤が R。プレディカーツバイン。カビネットの最低果汁糖度は67。